はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月1日月曜日、今日のパートナーは、
はい、Wake up desire、
月さお前が
Light up your fire、
月さ死ぬほど
揺れて魔性のリズム。
はい、
新年度からもうウェイクアップしていこうということで、仮面舞踏会から始まりました、こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹、姉のえりこと
妹の美穂です。
はい、はい、私の横には、
こんにちは、歌ってるのは私ではないです、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして月曜日は
どうもどうも、森永拓郎です。
はい、よろしくお願いいたします。
慶太郎くん、
はい、
今日からなんか新しいところが、
そうなんです、今日から、
はい、
高知放送さん、
はい、
西日本放送さん、
はい、
この2局もネットしていただくことになりました、
うんうん、ありがとうござい
ます。高知と香川の方ですね、
嬉しい、
ね、冒頭から、
はい、
あの歌で、
はい、
新しく聞いた方は、はい、なんだこりゃと、
なんだこりゃ、
そ
う、毎週恒例となっておりまして、私たちと阿佐ヶ谷姉妹と森永拓郎先生3人で、はい、月曜合唱団をね、
はい、
結成しておりましてね、
毎週ね、歌わせていただいております、
冒頭からね、爽やかなコーラスをお届けしております。
ちょっと今日はあの音がね、
音がですか、
音がちょっとね、
いやいや、
森
永先生のお箱ですから、
ちょっとだけ微妙にずれるところが癖になるんです
、うん、そこがね、
そう、初回はびっくりするかもされ、うん、しませんけど、
だんだん中毒になる、
そうそうそう、ね、はまってっちゃう、
あえて言うけど、はい、お前ちょっとだけだと思ってんだ
お前って言われちゃった、
はい、びっくりされてると思いますが、はい、今から2時間半は、はい、このゴールデンラジオという番組にお付き合いいただくことになります、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
現地からはこの番組に芋けんぴと、
はい、
はい、
かまどパイ、
かまどパイが、
はい、
届きましたね、
はい、
はい、かまどパイ今ね、
はいはい、
多分作ってんだろうね、
今作ってんだろうって
現地では必死に
結構人気のお菓子だそうですよ、地元で。
かまどパイっていうのは不良品っていうのは出ないのかね、
なん
か
こ
う、
不良品、
いやだから作り失敗しちゃったと、
はい、
そういうのはないのかね、
割れてるやつとかですか、
うん、
あ、うん、でもどうなん
ですか、ね、分かんないけど
なんでそんな急に失敗の話
が、急にアウトレット感のあるものねえ、いやいや大人気の商品、もう、
だって見るからに美味しそうですよ、う
ん、
これ
ね、
そうなんだよ、
そうですよ、
ちょっと
香川でもう、うん、あの、うん、お土産って言ったらもうかまどパイっていうぐらい
なんです
って、うん、
で、芋けんぴは、
芋けんぴも高知の、
うん、
ね、
芋けんぴ今日あれだね、はい、あんなに種類があるとは知らなかった、
ね、本当ですね、うん、大量に持ってきていただいて、ね、差し入れありがたいわね、
これいつから作ってんだこれ、
芋けんぴ、
芋けんぴ、芋けんぴいつから作ってる、
確か俺生まれた時からあったぞこれ、
ああ確かに、大竹さん、じゃ大竹さんよりもね、うん、前から
食い物がない時おしゃぶりがにしゃぶってた記憶ある、子供の時に、なんかこれでも口に突っ込んどけみたいな、うちのお母様とお父様が
お母様お父様が
でもなんかおしゃれなパッケージに入ってて、
うん、ね、シルバーで
かっこいい芋けんぴ、
おしゃれになったね、
本当ですね、
昔はこんな売り方してなかったあったよ。
かっこよく
や金次郎さん。
芋けんぴはあれだよ、なんかね、あのお菓子屋さんに行くと、はい、まあ、あとガラスの蓋開けて中にガッツコップでガバッて吸って、
ね、
懐かしい懐かしい、そうそう、
100グラム100円ぐらいで売ってるの知らない、知らない、
知らない、知らない、知らない、さすがに知らない
けど、はい、ね、まあでも高知はあれでしょう、
はい、
ね、今でもずっと仲良くしてるけど、
はい、
確か島崎和歌子が高知から出てきたんですよ。
あ、そうなんだ、
はいはいはい、
大使ですよ、うん、もう、
はい、高知からね、
か高知だ、
確か一升瓶抱えて出てきたんじゃないかなと思って、
お酒も強いですし ね、
お
好きだよね、うん、一時島崎和歌子とすごい仲良くてね、
あ、そうですか、
番組もあって、
うん
うん、もうね、飲んだら止まらない止まらない
まあ、強いからね、
中川家っていうのが、
はい
はい、あの若子さんのお誘いがあると、またまた朝の5時までか、
そんな時間朝までコース、
いや本当にも
うそうだって聞きますよね、
どこで逃げようかみんな考えてたんだけど、 どっかで、はい、あのお店に入る個室とかそういうのがあって、はい、どっかで入って、はい、あのこっちで、はい、なんか静かにね、うん、飲もうかなんて言ってる時、はい、どっからでっかい笑い声が聞こえてくるんだよ、うん、別の部屋から、はい、まずい若子がいると、
あ、そう声でわかる、
若子がいるからもう早々に切り上げない、
ゴジラの鳴き声みたいにどっかで
見つからないように前こっそり帰る
あの笑い声特徴的だからね、あ、
確かにそうですね、はい、
豪快なね、
はい、
それでもね、うん、島崎若子は第二の山口百恵って言われてね、うん、出だしは15歳か16歳の時に、
そう
ですよ、はい、第二の山口百恵って映画が主演、
お
主演、はい、うん、俺それに占い師役で出たこと
があって、
占い師役だったかなんだかよくわかんない、そんなんで出たことが
あって、そうなんで、じゃあもうその頃からのお付き合いで、
はい、
すごい、
あとは高知は行ったことある、ない、森永さんは、森永さん行ってない、
何回も、
うん、あ、そう、森永さん高知何度も行ってる、やっぱりあのカツオのたたき食った、
あ、食いましたし、
うん、
なんか高知どこに行っても坂本龍馬がいるっていう感じ、
どこに行っても
何十人もいるんでしょ、
何十人も、何十人 も,
もう何十人もいってどういうこと、どういうこと、銅像があちこちに立ってる、そういう意味、そうじゃない、
銅像とか、はい、なんか立て看板とか、うん、いっぱいいる、いや、
確かにね、龍馬のね、うん、もう、うんうん、国ですもんね、うん、
なんでそんな
龍馬の国ではないですけど龍馬の国ではないですけど、
なんで、いや、なんかお膝元っていうかなんていうかな、
そんなエリコなんでそんなトーンを落として言うの、
いや違う
龍馬の国ですもんねって
言った、龍馬の、
ケツ上げてくれればいいんだよ、龍馬の国ですもんね、
トーンが下がっちゃった、なんかなその龍馬のなんて言えばいいのかなと思ってね、
一人、う
ん、
行ったことない、ね、
こっちは、うん、私は、うん、あれバスツアーで行ったかな、うん、私行った、
ちょっとバスツアー、あの母とバスツアーに行った時、うん、あの四国のあたりを回ったのは、
あのね、
はい、
あのね、
はい、
金魚鉢の向こう側を見てみろお前は、
金魚鉢の
向こう側をちょっと見てみろお前は、
あ
ー
あーじゃない、
あーじゃねえ、あーじゃない、あーじゃない、
カツオが美味しくてね、
遅いよバ
カ、カツラ浜が綺麗なんですよね、
カボスもね、もうね、
行ったことがあったかな、カボスは徳島、
いや、ね、高知もじゃなかったですが、すだちとか、
いやいや、
大分とかじゃないの、
カボスは、え、
あと若子さんから、あの、うん、なんか果汁の
あれ、でも柚子のじゃない、
え、柚子、青柚子、青柚子もあるかもしれないわね、
柚子の石鹸いただいた若子さんから、ね、
そうハンドソープね、
あ、なんかこれ呼ぶことカボス、すだち、
すだち、
すだち、すだちだよね、すだちはもう徳島なんだよ、
あ、そう、すだちはですよね、
すだちは徳島、
徳島がすだち、
そうなん
だ、高知はほ
ら、これね、間違えるとすっげえ現地で怒られる
徳島で怒られたんですよね、
徳島で怒られたん
で、あ、そうですか、
すだちは徳島ですよって言われて、ね、あと徳島はね、あのオロナミン C、
あ、そうなんだ、
徳島はね、そうで
したか、オロナミン
C、まあ、一番高いビルがオロナミン C、
あ、そうですか、う
ん、まあ、大塚製薬さんですよ ね、
うん、
ね、
うん、
あと高いビルない、
いや、そんな私たちが行ったことないとか
ちょっと
何と言われて、なんかそうですかとも言えないし、違いますでしょうとも言えない、
でも香川放送してるでしょうね、香川はやっぱしね、まあ、うどん、
はい、うどんよね、
美味しいよね、
美味しいです、ああ、ああ、
これをね、徳島と間違えるとまた香川が怒るんだ
間違えるな、
徳島じゃんね、香川だろう、うどんは、
ちょっと今日一回大竹さん間違えてましたね、
あら、ちょっと大竹さん
おめちゃくちゃ怒られた俺この年になってあんまり怒られることないのよ、すだちとすだちとうどんだけ怒られてる
違います、それは違いますとね、
はい、
いやいや、おいしい、
そんなんでね、新しいところで聞いてらっしゃる方ちょっと驚かれたかもしれませんが、
はい、
ね、続けていくことになっておりますので、
は
い、
これから徐々に慣れて
る、はい、
徐々に慣れてる
、ね、これ意外と慣れると癖になる
自分たちで言うもんじゃないですけど、ね、
歌ですか、
癖になる
ラジオ、
ラジオ、まあ、変な話で4月改編だけど、
はい、
この番組は17年終わったってことになるね、
今度18年目、
そうです、ね、
18年、
5月から始まりましたね、うん、もうちょっと18年目ですね、
すごい、
お前ら最初の放送で、はい、あれだな、
はい、
美穂
何ですか、
え、大竹さんは何つったお前、
何でしたっけ、うん、
何でしたっけ。
あと3年前、うん、私たちが、
うん、そうだよ3年前
なんて言っただろう、うん、3年前覚えてる、うん、
あのよく流れてるじゃない、うん、ほらジングルとかで、
うんうん、なんか言っちゃったっけ、
大竹さんはあと2年ぐらいじゃないかって言ってたでしょ。
そうそうそうです、
そうそうじゃないのよ
ね、ちょっとお年もあれだから、ちょっとあと2年ぐらい
な、あと2年って言ってただろ
う、だからね、うん、もう3年も持って、
うん、そうじゃないよ
お前本当にまだ本当に失礼
本当それを忘れてるなんてもっと失礼、
はい、まあね本当にそんな私もねちょっとね手首をね、
あでなんか貼ってますね、ちょっと
大丈夫ですか、湿布を貼られてるんです
けど、やられてね手首がこれね3週間前に ね
結構
あのちょっとねあのゴルフの練習やっててね、はい、それでこうお医者さんに行って、はい、お医者さんが何でやったんですかって言ったら、ゴルフの練習で、はい、何泊打ったんですかって言ったら、うんうん、いやあのちょっと無理して3泊打ちました、はい、3泊打ったんですか、
そんな顔すぎましい顔して、
2箱までにしとかないと、
あそう 箱単位でなんですね
3箱ですか、
3箱って 何球ぐらい、
まあ、40球ぐらいだろうから、うん、120、
うん、
でもね俺ね、まあ、いつも2箱しか打たない、
はい、
でちょっとね
頑張っちゃったんですね、
頑張って打ってみたら、うん、手やられて、
あら
それ でこれもう3週間前にやってんだけど、はい、もう医者大嫌いで行かないで、
はい、大嫌い
であんまり痛いから、はい、あんまり痛いから、
痛い
た
方がいいね、うん、
昨日じゃない、はい、土曜日だ、
はい、
土曜日にあんまりでこれもダメだな、折れて響かなと思って、
ああそんな、
ああそういう時もね、まあ、あるかもしれない、
年寄りは骨粗しょう症とか、
あすごい言えました、よく言えたね、よく言えました、
お前な
骨粗しょう症よく言えました、
お前な年寄りが一生懸命頑張ってあのなんか間違いで言ったみたいな言い方するな、スラスラって言ってるじゃないか、
正しく
スラスラって言ってる
だろ、だから褒めたんですよ、なんておっしゃいましたっけ、
骨粗しょう症、
いやちょっと今言えてなかった、
骨粗しょう症、
間違えてない、
だから丁寧に森永
先
生、
骨粗しょう症、
森永先生のこれ、ま
あ、病気のくせに
病気ちょっとなんそんな言い方どういう
風に悪いわ、でも
それでお医者さん行って、はい、うん、レントゲン取ってもらって、うん、それで見てもらったのね、はい、まああの50ぐらいのもうあの、うん、いい先生で、はい、もう初めてだからそこは予約もなしなのね、はいはいはい、で土曜日の昼間12時半までやってるっていうから、ね、はい、ギリギリ行って、はい、で見てもらったら、はい、ここ押すと痛いですか、
あ
痛くあります、はい、ここ押すと痛いですか、あ、痛いです、うん、じゃあここ終わったら痛い痛い痛い痛い、あ痛いですね、じゃあちょっとこっち側か逆側からここ押すと痛いです、はい、あ痛くない、ここ押すと痛い、うん、ここは痛い痛い痛い痛い痛い、あ
そこが痛い、
痛いっつってんだよ俺痛いと
こ、まあ、
痛いとこ探して、
そうそうそう、
痛いとこ探してレントゲン取って、うん、骨はひびも入ってません、
よかった、入ってない、
折れてません、
あよかったです、
骨粗しょう症でもありません
あすごい違うんだ、
骨粗しょう症でもない、
じゃあ何なん
ですか、
ね、このね何なんつったかな、
腱じゃない筋、筋
ですやっ
ちゃった、筋っていうかなんか人体みたいなのが、
あ
炎症を起こしてます、人体が、
人体
が炎症を起こしてます、はい、ね、だからここに注射を打します、
痛そう
痛そう
痛そう、うん、痛そう、大竹さん実際打っちゃったんですもんね、
う
ん、
注射
細い針がいいですか太い針がいいですか、細いのに決まってます
思い
っ
きり太いの、
細いのに決まってる、
太いのでお願いします、
どうしましょうじゃねえって言うんだ、細い
選べるんだ、
痛くない、でこうやってたら、ね、あ見ないでください、
いやいやだろ、
見ると痛いですって
、いやいやいやいや、見ても痛いし見
なくて細い、痛くないように打ちますけど、はい、見るとね、はい、針が入るとこ見ると痛いですから、
怖い怖い、
あの顔向こう向けてくる、そうそうそう、見ないで見ないで、だ思ったより痛くなかった、
あよかった、
まあ刺して、はい、注射を打って、はい、レントゲンを取って、はい、レントゲンも1枚じゃないよ、はい、3,4 枚レントゲンを取って、はい、注射を打ってレントゲン取って、はい、湿布薬をもらって、うん、痛み止めをもらって、
うん、お薬も、
はい、レントゲンを見せてもらって、
はい、
うん、それで全部で2300円、
はい、あれ安い、
結構安くない、1割負担3割負担2割負担、
俺国民健康保険だから3割負担だと思うけど、
あの、うん、所得によって違うんですよ、ね、
あそうですか、
そうですね、今早く今言わせる調査になっちゃう、
元気並みの所得のある人は3割です。
うーん、現役並みの所得があると思うんですけど、
うん、あ、それ3割で2000いくらだったってことです
か、2300円、
2300円
と7割が負担されてるってことですか、
う
ん、
そうです、そうですね、
だそうするとこれ保険がなかったら俺1万円弱っていうことになりますか、で国民健康保険、はい、ありがたいねと思って、
ありがたいね、そっか全部やってね、でずいっぱい押してくださったんです
も
ん
ね、いっぱい押してくれ
た、押してる台も入ってる
もん、ね、押すな曲げるな。ああ、それ でまあね、これ違うんですか、そんなに違うんだ、で国民健康保険だったら3割負担じゃないんですか、だってい
や、
うん、
高齢者になると、
はい、
うん、
所得後期じゃねえよ、
まだ後期じゃないんです
か、
75以上になったら、まあ、
ギリギリって言う
よ、75以上だ
とギリギリって言い方やめてくれよ、
まだ後期高齢者じゃないです、ね、
高田純次はもう後期高齢者、
あ
のバカはもう後期高齢者、あのバカは後期高齢者、あのバカはもうね免許ももう一回更新しなくちゃいけなくて大変なんだ
よ、更新しなく
て、バカって嘘だ
とね、他に表現ないだろあいつは、バカだろ、
俺の親友はとかいろいろあるじゃないですか、ね、
いや親友じゃありません、ただのバカです、
親友じゃないんですか、
まあまあそんなんだよね、
でもまあじゃあちょっと痛みは引いた感じですか、
うん、はい、痛みはそうね、やっぱりね、うん、あの心配して不安で、
はい、
だったのは原因が、あの、ね、折れてないと、
そうです
ね、首入ってないと分かって、うん、でお医者さんの後だから1週間ぐらいで徐々に治っていきますっていうふうに言われて、
は
い、
そうそう、なんか治る目安聞けるとちょっと安心しますけどね、うんうんうん、
そうですね、
でも、うん、森永先生みたいにちょっと、ね、うん、当たらない場合もありますしね、桜が桜がなんて見る頃、うん、見れる頃にはなんて
桜が咲くまでには持ちませんって言われ
た、はっきり言わないとって言われ
ちゃった、もう今週末家族集まって花見ですから、
ね、あ、ね、
桜も咲いてるし見れましたもん、
はい、ね、ちょっと遅れちゃってるから桜が、
でもあれでしょ、森永さんの場合はどんな名医が見ても分かんなかったんだよ、
十何人聞きましたけど、
そう、何
聞いたんですね、全員が口を揃えて膵臓がん、はい、ステージ4、
それはなんかがんセンターの一番権威のある、
そうそうそう、もう朝から晩まで365日がんしか見てない先生もそう言った、うん、
まあ、
う
ん、
桜の咲く頃までは持たないかもしれない、
もう
言われて、
はい、
それが
それがですよ、4月1日ですよ、
どんなすごい先生が見立てたのにもかかわらず、うん、なぜ生きてるんだお前
いやでも
奇跡の男
なぜ生きてる、
奇跡、本当にね、何が起こってるか分かんないんですよ、
うん、
だから膵臓がんじゃない確率が 95% っていうふうには出たんですけど、
はいはい、はい、がんは
でもがんなんです、ね、あの転移してるんで、
は
い、で転移する元原発って言うんですけど、うん、どこにあるんですか、
はい、
で全員が、うん、それは分からない、
ね、難しい、
でいつになったら分かるんですか、うんうん、多分永久に分かんない、
分かんないと、
うん、めったにないみたい、1000人に1人もいないみたい、
原発不明がんっていう、ね、名前ですけど、
ここにあるかな、
でもあのこの間出された本は、
はい、
もう最後にね、タイトル何でしたっけ、
書いてはいけない、
書いてはいけないで、この本が、
はい、
もう森永先生最後に、ね、出される本だっていうんで、うん、バカ売れして、
そうなんです、今月ね、
はい、
まあ、ほぼ間違いなく、はい、10万部突破するんです
よ、うん、もう森永先生が最後の、
はい、
最後に書いた本っていうんで、
はい、
これがあの売れてるわけです、
そうです、
ね、財務心理教も10万部超えたんです、
う
ん、
あ、そうですか、
この本が売れない時代に、
うん、はい、すごいですね、
でこう売れてる時って何出しても売れるんですよ次、
あれでも最後の本だ、
ちょっと今聞き捨てならないことをおっしゃいました
最後の本だっていうか、
ね、いやこれ最後の本だって言ってみんな違うんです、
ただ先月頭に出版社の社長からメールが来て、
うんうん、
もう一個書きますかって言われて、
うんうんうん、
へいへいって言って、うん、 昨日書き終わったんで。
まだ、
書き終わっちゃったんです、もう。
はい、もう書き終わったんです。早いんです。
早いわ、すごい。
みんな最後の本だと思って買ったんですか。
最後だと思うと買わなきゃってなってね。もう書いちゃったから。また出ちゃう。
最後の。
いやいや、だからもうパチンコ屋さんと一緒ですよ。うん、もうこれ閉店セール。
閉店セールはやんなくていい。
本当こそ最後。あの閉店詐欺じゃないけど。
大阪にずっと閉店セール考えてる靴屋さんがあるけど。
はい。まあでもね。
まあでもね、はい、まあ喜ばしいことではあるから、
本当にそうですよ、はい、ね、何よりです、
うん、本まだタイトルも決まってないでしょ、それじゃ
もう何も決まってないです、うん、あの、うん、これを出していいかどうかを、うんうん、今日出版社の社長が全部読んで審査をすると、
う
ん、
あ、そうですね、
もうやりたい放題やってるんで、
まあでも俺もそれ加えてもらえませんか、ね、出していいかどうか、
あ、そうか、
出していいかどうか、
ジャッジ側にね、
俺あれが最後だって言ったから買ったのに、みんなそう思ってると思うんだけど、はいはい、そんなんで慶太郎くんお願いします。
はい、まあ、大体この番組の30分ぐらいのオープニングトークの最後の10分ぐらい、まあ、朝刊だったり午前中に起きたニュースをピックアップしながら、うん、まあ、大竹さん中心にお話しするという時間があるんですが、は
い、そういう時間です、
こちら朝日新聞の一面です。まあ、各紙大きく出てますが、うん、安倍派幹部離党勧告へ自民調整処分対象40人にとあります。自民党は組織的に裏金を作っていた安倍派の幹部の一部について離党勧告の処分とする方向で調整に入ったと、うん、そして、まあ、ここまでが、まあ、幹部ですね、はい、そして処分の対象者は不記載額500万円以上とし裏金議員82人のうちおよそ40人とする方向で検討、うん、はい、基準額に達しない議員は幹事長による注意などに留めるとあります、うん、はいはい、まあ、官流を復活させる協議に加わった塩谷さん、下村さん、西村さん、世耕さん、まあ、この4人に対しては8段階ある処分のうち3番目に重い党員資格停止かその次の選挙における非公認を、まあ、当初は想定していたんですが、うん、幹部の一部は除名に次いで重い離党勧告とする方針に転換、はい、岸田総理も党幹部に処分をきつくしないと国民は納得しないと伝えているとあります、
うんうん、なるほど、離党、
はい、離党勧告へ、
離党勧告、
はい、
あのさ、はい、まあ、安倍総理はまだこれ発表してないよね、
岸田さん
まだ発表してないですよね、
はい、
今日でもまだ発表してるわけではありません。なんでこんなにたくさん漏れてくるの、もう世間の方は知ってるみたいな話になってるけど、岸田さんはまだ言ってないよね、
ね、
ああ、どういう、ね、この漏れ方がどういうふうに漏れてんだからなって気になるのと、この離党っつーのはこの間あれだよね、まあ、あのコロナの最中に銀座で3人ぐらいの人が飲んだと、
はい、
でこの人は確か離党、
そうですね、
でしたよね。で、まあ、選挙がその後あって、それで今沸騰っていうの、何してるの、
なんですかね、
戻ってる、
まあ、自民党戻った
でき
てる、ね、戻ってる、はい、森永さん、これなんかこう、まあ、漏れてきた花ね、漏れてきてまた決定じゃありませんよ、でも離党っていうのは結構重い方ですか、これ。
まあ今回は選挙がかなり厳しいので、
うん、
普通だったら無所属で当選して、うん、みそぎを終えて、うん、また復党するっていうパターンなんですけど、うん、今回は必ずしもそうはいかないっていうことなんですよ、うんうん、
はい、
ただ裏金やったのは別に安倍派だけじゃなくて、
うんうん、自民党
全体がやってたわけですね、
うん、90日近くですね。
で結局なぜ安倍派とその二階派が、うん、集中攻撃を受けたかって言ったら、うん、もう財務省に逆らったからなんです。ひでえ話だと思いますよ。財政出動しようって言うと、うんうん、
はい、
もう議員生命を失うかもしれないペナルティを受けるっていうのがこの国なんです、うん、でももう安倍派も安倍派で、
うん、
ここまでいじめられるんだったら、うん、俺たち離党勧告だったら、
うん、
もう分派して新しい政党を作るぞっ ていうぐらい、どうして覚悟を決められないのかなと思いますけどね、
はい、いやでも、まあ、まあそこはそうだと思いますけども、お金がまだ何に使われたかも何も分かってないですよね、はい、調べてないんだから、はい、で党を調べるって言ってるんだけど、党何調べてるのかなと、実態を解明するっていうのがあって、でこういう実態だからこういう処分にしますっていうのは普通だけど、こういう実態が分かってなくて、ただ、まあ、世間の風の強さを受けてこのくらいにしといた方がいいんじゃないかなっていう話でしょこれは、うん、
でも徹底的に調べると、うんうん、安倍派以外にも全部被害が広がっていっちゃうし、うんうんね、もしかしたら今回、うん、岸田総理はお咎めなしなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
岸田総理にも参加が及ぶっていう可能性も高いので、まあ、これぐらいにしとくかっていう感じじゃないですか、
はい、まあ、統一教会の問題もねまだちゃんとしてなくてこれが起こって、うん、でも地方ではあれでしょ慶太郎君、
はい、
これ二階さんのところと、まあ、これも噂だけど、
はい、
そこに世耕さんが、
はい、まあ、くら替えしてくるって、まあ、今度くら替えしてくると一部、うん、まあ、地方 の、うん、あの選挙区が減って、まあ、東京がまた増えてみたいな、はい、いわゆる、はいはい、あるんですけど、うん、新和歌山2区っていうところで、はい、まあ、二階さんが、うん、まあ、次息子さんにも議員立てようみたいな、まあ、話がずっと出ていて、うん、まあ、そこに参議院の世耕さんが衆議院へのくら替えを狙っている、うん、じゃあこの和歌山2区どうなるんでしょうかっていうのはこうずっと言われてたんですけど、うん、はい、まあ、今回、うん、ここで二階さんが辞めるなら、うん、まあ、ここで息子さんが出てくるでしょうっていうタイミングでこの世耕さんが離党勧告っていうことになると、まあどうなるんでしょうかっていうことですよね、
はいはい、二階さんは早く辞めるって言っちゃって、
はい、
でだから息子に譲ると、息子さん3人ぐらいいらっしゃるんでしょ、はい、ね、その中の一人がっていうことになるけども、これ一切党の支援はあれですよね、ないってことですよね、
世耕さんはね、
世耕さんは、二階さんは、
二階さんはあるんですよ、
まあ、うん、あるの、
息子はありますよね、
二階さんは責任取って辞めたからって言って、はい、まあ、息子はあれだからな別に、
そうですね、二階さんはまあ選挙に出ませんって、うん、一応選挙まではずっと自民党の議員ですよっていう、
そこまで考えて、うん、
はい、
次出ませんとおっしゃったんだと思いますけど、
うん、
まあ、私はよく知らないんですけれども、
はい、
だいたい親が偉大である場合は、うん、
はい、
息子がボンクラである可能性っていうのは結構あってですね、頑張ってください、
森谷、はいはい、さんそこまでで止めてくださいもう そこでいいです、その話は、
はいはい、
まあ、そういうふうに勢力争いようなの形を俺たちはなんだか見せられるってことになるわけだよね、
少なくとも離党勧告へ、うん、まあ、これが4日に処分が下されるっていうことですけど、はい、まあ、さっき出たの銀座クラブでコロナ禍ですね、はいはい、まあ離党した大塚さん、田瀬さん、松本さん、この議員はもうすでに3人とも復党しているっていう、
はいはい、だから離党してる場には党からの応援は受けられないわけだよね、
はいはい、
次です、
はい、次日刊スポーツなんです、フラッシュアップという大谷昭弘さんのコラムです、
はい、
中村医師新庄と武器輸出国日本とあります、うん、20年近く前に一度中村さんの講演を聞き、中村哲さんですね、
はい、
20年近く前に一度中村さんの講演を聞いたが、3度の食事が取れて家族が揃って一つの屋根の下で暮らせていたら誰もテロリストなんかになりませんという言葉が今も耳に残っている。だが中村さんは2019年12月現地で数人組に銃撃され、護衛の4人とともに帰らぬ人となった、当時中村さんの秘宝は瞬く間に世界を駆け巡り、イギリス BBC 電子版は中村さんの信条だった治安の落ち着かない地域で身を守る最善の方法は銃を持ち歩くのではなく誰とでも仲良くすることですという言葉とともにその死を悼んだとあります。中村さんの訃報から4年余り、先日日本政府はかつて安倍政権が武器輸出三原則の武器を防衛装備品に、輸出を移転と言い換えて骨抜きにした防衛装備品移転三原則をさらに改変、日英3カ国で共同開発する次期戦闘機、つまり武器を条件付きとはいえ初めて第三国に輸出できるとした。果たして私たちの国は国際社会にどんな歩みを進めていこうとしているのか、おぼろげに不安が募る春4月であると書いています、
はい、中村医師の耕した土地がね、 もう広大な高地が、もう草木も生えないところが、あの水を引いて、はい、緑の大地によみがえったの映像をね、テレビから見てもう本当に驚いたことがありますね。その方が銃弾に倒れて、今度この国は戦闘機を作る、
輸出する、
ね、輸出する、一国じゃなくて、どうなっていくんでしょうか。さあ今日も始めましょう。